そうですね。僕、この間までスペインに行ってて、
はい。
ちょうど直哉さんが沖縄に行ってたから、
はいはいはい。
お互いこう、リゾートをつないでポッドキャストをやろうかなと思ってたんですけど、
うん。
なかなかタイミングとタイムゾーンがうまく合わなくて。
そうか。
ちょっと久々になりましたけどね。
うん。
うん。沖縄どうでしたか？
沖縄はもうあれでしたね。最高でしたね。いや、なんか、こう、なんて言うんですかね。普段の生活、何してんだろうなって思うぐらいすごい良かったですね。
普段の東京、こんな生活してていいのかみたいな。
そう。
うん。
いや、とにかくなんかその、そうそう、前半がハッカーズチャンプルっていう、沖縄全体からこうエンジニアが集まってきて、やるイベントで、で、後半が、何の話すんだ？後半がインクリメンツって、キータチームとかキータ作ってる会社の人と、合宿みたいな感じで、行ってきて、で、その後半がその海の見える、こう、ペンションというか、エアビーネビーで借りたんですけど、
うん。
うん。なんかそういうところにみんなでこう、共同生活して、海見ながらコード書くみたいな感じだったんですけど。
だいたい一週間弱ぐらいですか？
そうですね。ほぼ一週間行ったんですけど、ね、で、その中、海の前のコード書くっていうのは結構すごくて、なんかどうやってか、こう、このリスナーの皆さんに写真を見せたいんですけど。なんかコード書いてて煮詰まってきたら、ちょっと海行ってくるわって言って、目の前の海行って海入って、上がってきてまたコード書くみたいな一日繰り返すみたいな感じで、非常に良かったですね。
それはなんか、でもちょっと目の前に海とかあって、うん、誘惑がちょっと強すぎる感じもあるけどね。
いや、ただなんかそこ結構プライベートビーチみたいなとこだったんで、
うん、
基本そのほとんど人がいないんですよ、海に。
あ、
だから夏の海でこう、若いリア充の人たちがギャーみたいなのもなくて、すごく落ち着いて開発できたんで、生産性も高く、非常に良かったですね。
うん。
うん。
なんか後ろでアナウンスになってるけど大丈夫ですか？
これ何ですかね。
避難してくださいとかじゃないよね。
いや、全然そんなじゃない
です。OK。そうね、やっぱ、長谷さんって東北出身だっけ？
東北出身です。
うん。やっぱ、海のないところ、僕もまあ横浜なんですけど、
うん、
海岸とかではないので、
うん、
なんかそういう人が海に行くと無駄にテンションが上がる現象あるよね。
いや、僕一応東北ですから日本海沿いだから、ね、ただね、日本海だからね、めっちゃこう荒々しいんですよ。そういうこう、うん、静かで綺麗な青い海じゃなくて、
うん、なの日本海と太平洋のこのイメージの差はすごいもんね。
うん、いや、それでね、すごくこう良かったんですけど、あ、そうそう、さっき Airbnb って話したんですけど、
うん、
だから宿が、Airbnb ってご存知ない方もいるんで、あれですけど、なんていうのかな、人の地を借りるサービスなんですよね。
うん。
で、まあ日本だとまだ全然そんなに有名じゃないんですけど、海外、特にアメリカとか、もうみんなそれ使ってますよ、
ね。そうそう。前回のエピソードでもちょっとその話をしたんですけど、僕は結構、アメリカとかヨーロッパとか旅行に行くときは、半分ぐらいは Airbnb を使っていて、
うん。
うん、もうかなり、カジュアルに使われてるようなイメージですよね。
そうですね。
うん、
で、それで Airbnb で借りたんで、8人で行って、1人1泊換算で3000円しないとかなんですよね。
うん。
で、目の前本当もう海で。
うん。
いや、なんか、めちゃめちゃ安いし。で、あとそこの宿は一応なんか、ヒカルスターベンチャーキャンプっていう、こう、名前のとこで、
はい。
そういう、こう、スタートアップ系の人たちが、そういう風な、目的で使うのにも結構設備完備してますよって感じなんで、 Wi-Fi とかプロジェクターとか、うん、あと電源とか結構ちゃんと確保されてて、開発合宿するのにもすごく向いてるみたいなところで、
うん、
すごい良かったんですよね。
その一軒家を丸ごと借りれるっていうのは結構良くて、
うん、
まあ、僕 Airbnb 結構使ってるんですけど、大体まあ行くときはほとんど一人か二人で行くので、
うん、
大きいところを借りると、ね、他のお客さんもいたりして、まあそれが楽しい時もあるんだけど、まあ、
うん、
プライバシー的なところちょっと気遣ったりとか、
うん、
まあそういうのもあったりするんで、ここの、うん、その場所のちょっとサイトをさっき見せてもらったら、
うん、
一応8人まで予約ができて、まあその2人3人とか4人とかで取る場合は他のお客さんと共用することもあるけども、
うん、
まあ8人とかで取ると、 もう完全にこう貸し切り状態で使えるって感じなんですよね。
そうそうそう、うん。大体8人、ちょうど8人ですね。で、まあ朝昼晩とかご飯は当然出ないんで、
うん。
その辺繰り出して沖縄料理食べて、で開発して、夜はこう夕日を見ながらビール飲んでみたいな。すげえ良かったですね。
うん。その、あとは、まあ、沖縄に限らないですけど、こう、開発合宿の話もちょっとしたくて、まあ、もうまさに開発合宿っていう感じだと思うんですけど、
うん、
結構、オナウさんとかはあれだよね、なんか、まあ、昔、ハテナに行った時から、こう、定期的に開発合宿みたいなのをやって、こう、いるイメージがありましたけど。
そうそう、まあ、僕がっていうか、近藤さんが開発合宿めっちゃ好きで、
うん。
うん。で、よく行くぞって言ってたんですけど、うん。そうですね、当時まだ、確かに開発合宿っていう概念が世の中になかった頃に、開発合宿してて、
うん、
それでよく取材とかもされてましたけど、
うん。
そうですね。
なんかね、僕は今の会社入って、
うん、
去年、一昨年ぐらいになんか2、3回開発合宿したんですよね。
うん、
で、実は先週の放送でもちょっと言ったんですけど、
うん、
このスペインに行ったのもまあほぼ半分開発合宿みたいな感じで、
はいはい。
して行ったんで、
うん、
別にスペインじゃなくてもよかったんですけど、こう場所が、うん、オフィスがスペインにあって、かつ、アメリカと日本と、まあ僕、カリフォルニアからこう、同時に行ってみんなでやろうみたいな感じだったんで、
うん。
うん、まあ、いつもね、この番組なんかリモートワークみんなしましょうみたいなこと言ってるけど、
うん、
まあその一方で、こう集まって一気に1週間とか、やるとすごく生産性が上がるっていうのももちろんあるし、あとはもともと普段リモートじゃなくて、一緒のオフィスで仕事してる人でも、なんかそのチームだけとか、なんか少ない人数単位で、なんか1週間とか2週間とかだけこうバッと隔離された場所に行くと異常に生産性が上がるとかいうのは
あります
よね。
いや、なんかやっぱりこう、そのコンテキストがずっと維持されるっていうんですかね。その、うん、そこにいる間。
うん。
要するにやろうとしてることの単位がずっと一緒だったりとか、あと、その同じメンバーでやってるから、
うん、
その余計なコンテキストスイッチが入んないっていうのは多分すごい大きいと思うんですけど。
うん。
そう、それでね、結構やりますね、活動し
か。ただ、ナウさんの場合は、一人、二人だけ、キータではないチームの人として行ったから、
うん、
僕はそこはちょっと違うよね。
そうそう、キータの人はなんかキータの新機能とか作ってて、
うん、
僕ずっと一人で黙々と、なんか、ビッグクエリーいじってみた感じで。
うん、
まあ、今回はだからそういう、こう、まあ、ハッカソンに近い感じで、
うん、
それぞれがやりたいことがあっていくっていう感じでしたけど、まあ、チームでやるときはね、なんか、4人ぐらいで新サービス作るぞとか、
うん、
でかい機能作るぞとか、そういうことやりますけど。
そうそう。うん、そういえばこの間ね、1月ぐらいだったか、うん、直江さんの、代々木のオフィスを僕借りて、
はい、
うちのチームで合宿したりもしたけど、
うん、
まあ、時はね、合宿つってもこう、泊まり込みとかではなくて、
うん、
普段オフィスじゃない場所でこう、1週間とかだけ、僕が来日してる間だけやろうみたいな感じで、やったんですけど、
うん、
なんかね、やっぱあれをやったりとかすると、
うん、
逆に普段、この生産性が出せないのはなぜなんだっていつもこう、帰結するよね。
すげえわかる。何か普段の生活が間違ってんじゃないかって
思う。そうそう。まあいろいろ考えるんですけど、うん、合宿とかってあまり環境的にこうベストではないと思うんですよ。
そうですね。モニターもないし。
そう、うん、ディスプレイ、外部ディスプレイがないとか、インターネットもまあそこは早いのかもしれないけど、うん、いつもよりちょっと遅いとか、
うん。
でもそれをこう、上回るっていうか補う良さっていうのが、うん、あって、なんかいつもだとこうチャットとかで、話しかけていつ返事が返ってくるか分かんないとかいうのが、
うん、
もう速攻ですぐテーブルでガーって話してすぐ決めちゃられるとか、
うん、
そこら辺の良さと、オフセットしてるんだろうなっていうのはありますけどね。
そうなんですよね。いや、そうそう。ただまあ一方で合宿やると、帰ってきた後にめちゃめちゃ疲れるんで、うん、あれ一年中やったら死ぬなみたいなのありますけどね。
そう。
うん。
そこがね、多分、まあ、スタートアップで本当に3人4人とかの会社で、
うん、
なんかオフィス一部屋のとこ借りてテーブル1個だけみたいな感じだと、もう年中がその合宿スタイルみたいなのが続いてるっていうことになって、
うんうん、
その分生産性は高いんだけど、すごいバーンアウトしやすいっていうか、燃え尽きやすいっていうのもあると思うん
だよね。そうですね。
うん、
最初は、それこそハテナに入った時ですかね、7人とかしか社員なくて、本当狭いとこだったんで、
うん、
本当そういう感じでもう隣で、なんていうのかな。なんとかさんが喧嘩してる横で、コード書いてみたいな感じで、もう、ギャーってなって、毎日が、なんていうの、お祭りみたいな感じだったんですけど。
うん。うん、
まあやっぱね、それが会社が大きくなっていったり、あるいはそのもっと大きい会社に入ると、まあなんかこう、いろいろシステマティックなんだけど、
うん、
その分そういうこう、すげえ疲れたなみたいなあんまないみたいな感じで、どっちがいいかっていうね。
うん。うん、確かに。
そうそう。それでなんか沖縄に行って、まあその、Airbnb の宿に行く前なんですけど、
うん、
そのハッカーズチャプルっていうそのイベントで沖縄のその現地の人たちにすごいこういろいろよくしてもらって、そういうイベント呼んでもらったり夜こう沖縄料理の店連れてってもらったりして、
うん、
で、なんか、こういうのもっとこう、なんていうんですかね、いや、僕が1年に1回ぐらい沖縄行きたくなったんで、なんかこう、1年に1回だとちょっと多いかもしれないけど、3年に1回とか、その、全国からこう沖縄にみんなで集まって、あちこちで開発、ハッカソンやるみたいな、
うん、
そういうイベントとかやれたら面白いんだけどなって話をしてたんですよね。
そうだね。
うん。
で、うん。
そうそう。で、リゾートに行った時に結構その、そうそう、面白かったのが、ほら、普通、なんか海外とかハワイ行くとか、そういう海の綺麗なとこ行くときとかって、大体家族とかと行くじゃないですか。友達とかじゃなくて。うん、で、友達でもすごい、こう、近しい友達とかだったりするから、そうするとこう、飲み会とか行っても、まあ、普段と同じ話がするんだけど、
うん、
こういう、こう、開発合宿とか開発っていう文脈が繋がってる人と行くと、ちょっとこう、なんていうかな、そこまで仲良くなかった人たちもいるんで、
うん、
飲み会とか結構逆に楽しいんですよ。なんかこう、いろんな話が聞けて。
うん。
うん。で、だからリゾートに行って、そういう夜も飲み会も楽しく、開発も面白いみたいなのがね、なんか1年に1回とか3年に1回ぐらいあると、
うん、
いや、すげえいいなとか思ってて、うん。
まあでもちょうど規模がさ、8人とか10何人とかがちょうどよくて、
うん。
あんま大きくなってくると逆にめんどくさいみたいなことも。
そうですね。
あったりするんで。
うん。だからその快適性と、イベントのなんか面白さっていうのは両立できればいいんだけど。
うん。
なんかできないかなとは思ってて。うん。
まあ沖縄っていうのは結構面白くて。
うん。
うん。なんか、ね。まあ日本の、こう、いろんなとこで、まあもちろんやる可能性はあるんですけど、まあハワイとか沖縄とかそういうなんかリゾート感がありつつも、でも都会は都会なんで。
そう、
やっぱ普通に便利に生活できるっていう。
長野に合宿行きますとかとは全然なんか違う感じがあります。あとね、沖縄の向こうのエンジニアの人たちとも話したんですけど、やっぱ独特のなんかカルチャーがあって、
うん。
なんですか、あえてその沖縄を選んでるみたいな人たちなんで、
あ、
そういう人たちとこう、なんか触れ合ってこう一緒に開発するみたいなの結構楽しいんですよね。
うん。
うん。だから、沖縄推しみたいになってますけど。うん、沖縄ハッカソンみたいなやりたいなと思って
ます。うん。でも行った時期が、あ、でももう7月入ってますよね、それって。
うん。でもなんか一番いい時期だったみたい。
そうなのかな。だからちょっと暑すぎるかなって思ったんだけど。
あ、暑いは暑いです。むちゃくちゃ暑いです。ただ、その僕が行ったその女っていう海岸なんですけど、
うん、
その辺は湿度が結構そんなに海岸中だけど高くなくて。
へえ。
結構毎日こうカラッと晴れてて海があってみたいな感じで、結構シリコンバレーみたいな感じでしたね。
うん。
うん。
それはいいかもね。僕もその、アリカンテっていうスペインのとこ行ったんですけど、
うん、
もう気候はめちゃくちゃ良くて、うん、で、ビーチ沿いだけどそんなに湿気もないし、ただ、この間のね、ポッドキャストでも話したんですけど、ちょっと日が長すぎるっていう問題があった
。働きすぎ問題。
そう。いや、本当普通に外が暗くなるまでって思って仕事をしてると、普通に平気で9時とかなっちゃうんで、うん、ちょっとオーバーワークしすぎてしまう問題があるかな。
うん、なるほど。
まあそれもあって、その、スペインはシエスタ文化とか、
うん、
あとは、まあ実際に現地の社員の人は本当に4時とか5時ぐらいにもう帰ってて、
うん、
うん、多分そういうふうに普通にやんないと、結構燃え尽きてしまうかもしれないなとは。
なるほど。
思いましたけどね。
うん、
まあ、そんなとこっすかね。
よくほら、
話は。はい。
シリコンバレーって何がいいかっていうのに天気がいいってよく言うじゃないですか。
うん。
で、スタートアップとか結構辛いこととかたくさんあるんだけど、
うん。
毎日朝起きて、超天気良かったら、そんなことも忘れられるみたいな。でもやっぱそういうのはあると思うんですよね。
結構重要だね。
うん。
でもそういう意味だとね、サンフランシスコは別にそんな天気良くないんだよね。
そうあれはあっちのもうちょっとマウンテンビューとかあの辺の。
そうそうそう。パロアルトマウンテンビューあたりに行けばもうカラッと晴れて。
うん、
なんだけど、サンフランシスコはね、まあ天気はいい。その晴れるは晴れるんだけど、うん、微妙に寒いっていうね。
ああ、そう。
ところがあってね、そこまでこうテンション上がらないっていうところ
なんですよ。なるほど。
まあまあそう、今ツイッターでもね、あるんですけど、結構国際会議とかをさ、リゾートでやったりするじゃないですか。
はいはい。
まあ日本だと、例えばIBS だっけ、なんか札幌かなんかで、札幌のちょっとリゾートの、意味合いが変わってくるけど、うん、あとはそのハワイとかラスベガスとか、
うん、
マイアミとか、
うん、
まあそういう、なんかそこに行くっていうのが一つモチベーションになって人が集まりやすいっていうのもあるから、
そうなんですよ。
うん、そこはいいかもね。
うん、まあどっちかというと僕は沖縄に行きたいだけっていうのがあるんで。
まあ結婚してる人とかもさ、家族を連れてくる言い訳にしやすいみたいなのもあるよね。
そうですね。
うん。
非常に
有利で。はい。わかりました。じゃあ次。次どれいきますか。
この僕、ノマドリストってのが気になってるんですけど。
ああ、これね、多分そう、今の話の続きで。
はい。
なんかハッカーニュースにノマドリストって、まあ、これ結構定期的に出てくるネタなんですけど、
うん、
こうハッカーニュースとかに投稿する人で、
うん、
自分でスタートアップとかプロダクト作ってる人は結構一人で作ったりとかするので、
うん、
今の文脈で言うと、その別に東京とかサンフランシスコ、シリコンバレーとかにいなくても仕事はできるっていう発想なわけですよ。はいはい、で、うん、その発想をもっと突き詰めていくと、まあ、そもそもアメリカとかにすらいる必要がないっていうことになって、
うん
からだったらもっと物価が安くて、
うん、
で旅行者にフレンドリーで、で Wi-Fi がそこそこ早くてみたいなところで生活すればいいじゃんみたいな感じなんですよね、
うん、
でじゃあどういう場所に行けばいいかみたいな、結構いろんなスレッドで結構盛り上がってて、
うん、
でまあそれを一個まとめたサイトがこの間出てて、ノマドリストっていうサイトで、まあ世界のいろんな都市のノマドフレンドリーさをこうポイントにしてランキングにしてるっていうサイトなんですけど。
ああ、なるほどですね。この、なんか、ノマドコストとか、
うん、うん。
テンパルジャーとかインターネットスピードってあるけど、これなんか動的に更新されてるんですかね。
これはなんか見たらね、Google スプレッドシートに、
うん。
みんなが書き込んだやつを、うん、手動で更新してるっぽいんだけど。
意外とローテクなんです
ね。ローテク。
で一番上が、
タイのチェンマイですね。
チェンマイ。
うん。まあこれね、すごくね、ハッカーニュースのスレッドはまあ、こう、まあ、荒れてはいないけど、なんかこのスコア全然間違ってるみたいなのがみんなこうコメントバンバン書いてて、
うん、
まあ、これが一つの見方っていうだけで別にこういうデフィニティブなリストじゃないと思うんですけど、
うんうん、
まあ、確かにその一人でソフトウェア開発してる人、特にそのまあ iTunes とかで、うん、iTunes じゃないか、その iOS のソフトを売ってる人とかって、
うん、
もう特に物価の高いサンフランシスコとかで売る必要、いる、住んでる必要はほとんどなくて、
うん、
もっと安いところにこう2ヶ月3ヶ月住んで次のとこ行くみたいな感じの方が本当は良かったりするわけですよね。まあ家族がいたりすると難しいってのもあるけど、
う
ん、まあまあそういう指標ですね、
うん、
で結構面白くてね、まあ僕チェンマイ行ったことないんですけど、まあ台北は結構わかるところもありますかね。
てかなんか一回ポッドキャストしてませんでしたっけ。
そう、台北からしたことない、うん、去年の、あ、今年か、今年の4月ぐらいにしましたね、うん、まあネットがそこそこ早くて、で短期でその借りれる場所が Airbnb とかでサクッと借りれて、
うん、
みたいなところが重要なんでしょうね、多分ね。
そうですね。ノマドコストって面白いな。なんか僕日本設定だから JPA になってるんですけど、
うんうん、
チェンマイが6万円に対して東京が23万とか、東京高えな。
でも東京でもそれでもサンフランシスコよりいいんじゃない？多分。
そうです、
ね。サンフランシスコものすごい下の方にあるよね。ノマドコスト4400ドルだから45万円。結局その、泊まるとこの値段とあとは食事の値段だと思うんですよ。
うん。
うん、サンフランシスコ食費はやっぱね、普通に食べようと思ったら結構するんで、
うん、
そういう意味だと東京はこう、意外と安い値段で、まあ、そこそこのものが食べられるという。
まあ、食べ物はそうですね。
そう。
うん、
だからそういう意味だと、チェンマイとか台北とかっていうのはすごくコストのバランスが良くて。
うん。
うん。そこだと思うんだよな。
うん、なるほど。
まあ、僕みたいにこう、リモートの生活を、リモートで仕事をしたりとかして、いるのに、
うん、
サンフランシスコみたいなめちゃくちゃ物価が高いところに住んでるのは、ほとんど意味がわからないっていう、ところは実はあるんだけどね。まあまあ、一応オフィスがね、シリコンバレーにあったりとかするので、別に意味がないってことはないんですけど、うん。
いや、なんか、一方でやっぱ大都市は大都市なりのこう、やっぱ重要なところあって、
うんうん、
なんか ビジネスがとかっていうことよりも、
そうそう。
エンジニアの観点でいくと、やっぱりこう、人がむちゃくちゃいるから、 特に、まあ、よくこの話になるけど、東京だとほら、勉強会とかオープンソースのコミュニティとかすごい活発じゃないですか。
そうそう。
うん。で、やっぱそういうところに出かけていくと、その自分がこう、今いけてんのかいけてないのかみたいな現実も結構直視させられて、
うん。
うん、なんかそれが逆に言うと、その自分がもうちょっとやんなきゃいけないなっていう馬力になったりするみたいなところがあって。
そうなんだよね。
うん、ゆっくりしてるところにずっといるとね、やっぱそういうこう、見たくない現実みたいなのを、なんか、突きつけられるみたいな場面がやっぱちょっと少ないんで、
うん。
そういう、こう、自分でそういうのを無視して、マイペースやれる人はいいんだけど、僕みたいに、ミーハーだとこう、時々そういうのないと、調子に乗っちゃうみたいなところがあって。
いや、まさにリモートの話のも究極で、
うん、
その自分自身がすごく規律を持って、このプロジェクトに3ヶ月俺はやるぞみたいな感じで、3ヶ月間なんか山にこもってやるとかだったら、まあまあいいんですけど、
うん、
そうじゃなくて、こう、周りのこう、いろんなニュースとか、そういうのにどんどん触れて、こう、変わっていきたい、そういう、タイプのエンジニアの場合は、
うん、
うん、生活コストが安いからといってこうなんかチェンマイとかに住んで俺はやるぞみたいな思っても全然ダメだよね多分
そうそうなんですよ。だからその辺のバランスがやっぱりリモートワークの時ってよくその、うん、ほらリモートにすればオフィスはいらないとか、
うん、
あの好きなところに住めるとか言うんだけど、まあなんだかんだ言って日本だとやっぱ東京に住んでたいなみたいなちょっとありますね。
まあね、
うん、いやなんでこう沖縄にこう住むぞじゃなくて僕の場合はなんか年に一回ぐらい開発合宿で行くぐらいが、すごい楽しいなと思って
まあちょうどいいよね。
うん。
うん。はい。じゃあ。
ちょっとテクノロジーの話しましょうか。
そうだね。
テラフォーム。
テラフォーム。はい。
うん。
これは、まあこの番組何回も、このハッシュコープ。
ハッシュコープ。うん。
さんが作ったやつは何回も紹介してますけどね。あの他にはベイグラントとか、最近だとサーフとかコンサルとか。
そうですね。
うん。で、それの新作。
新作。なんか、もはやなんかこう、ゲームの超有名、なんか、有名とか、インディーズメーカーのこう、注目メーカーがこう、新作出しましたみたいな。うん、スカイリムの月はみたいな感じになってるんですよ。
そう。ミッチェル橋本先生の次回作にご期待くださいと。
そうそう。
これは何ですかね。
これはまあ、あれですね。まあ、AWS 使ってる人よくわかると思うんだけど、クラウドフォーメーションってあるじゃないですか。
はい。
あの、マシンのこう構成を全部こう JSON とかでベナーとこうコードというか、あの宣言的に書いて、
うん。
で、それをボンと実行するとその通りに、とかとかとかと全部立ち上がってくるみたいな。
うん。
うん。で、それをだから単一のその EC2 1個とかだけじゃなくて、そのシステム全体に必要な、あのコンポーネントの、を一つのファイルに全部こう、あの宣言的に書いて、で、IP アドレスとか、なんかこことここのサービスがここで繋がってるみたいなとかもそれをここで定義できるから、
うん。
なんていうのかな、ワンセットシステム一個欲しいっていう時にボンとやるとボンと立ち上げるみたいな。それのこう、ユニバーサルな、クラウドに依存しない、
うん。
ソフトウェアっていう感じですね。
そうね。これまあ、いわゆるこう、このポッドキャストでは何回か紹介してる、うん、こうオーケストレーションっていうふうに、
うん、
言われるレイヤーの、まあツールの一つってことになるのかな。
そうです
ね。うん。類似するツールって他に今までなんかあったんですかね、こういうのって。
いや。うん、まああったと思うけど、そんなにみんな使ってるっていうのは聞かなくて、結局クラウドフォーメーション使ってますぐらいな感じですね、
うん。うん。いやなんかね、クラウドフォーメーションは、
うん、
あの、クックパッドでなんか使ってた時があったんだけど、
うん、
その結局、そのデータ自体がクラウドフォーメーションのサイトに行ってダッシュボードでいじるか、
うん、
まあ、API からこういじらなきゃいけなくって、
うん、
その今どうなってるかの状態がこう Amazon のサイトに行かないとわからないみたいなところがあったんですよ。
う
ん、で、そこら辺がそのインフラストラクチャーザコードっていう考え方からいくと、
うん、
なんかどうやってデプロイすればいいかとか、
うん、
なんかコードそのものの今の状態とかいうのがこう、うん、Git にあって、それをこう、プルリクエストとかで管理していて、どこでどの変更をしたかが分かるみたいなのと、ちょっとかけ離れてる感じがあったんですよね。
うんう
ん、で、なんかね、一応ね、雲型っていうね、ソフトをね、
うん、
こう、菅原さんって人が作っててね、
うん。
うん。それはなんか、クラウドフォーメーションを Ruby の DSL で管理できるっていう、やつなんですよ。だからこれに、ちょっとラフォームにちょっとすごい似てて、
うんうん、
だからそれがもうちょっとさらに、こう、クラウドフォーメーションに、特化しないというか。
しないですね、
うん。うん。感じで使えるっていうところが面白いのかな。
で、これ結構対応サービスが面白くて、まあディジタルオーシャンとか AWS はわかるんですけど、
うん、はい、
ヘロクとかも入ってて、
うん、
要するになんかシステムのコンポーネントの一部、例えばなんか JSON の API のサーバーとか、簡単なものはヘロクに動かしといて、
うん、
で、もうちょっと複雑なものが EC2 側にあってみたいなのをまとめてこう管理できるから、
うん、
結構最近その、まあ改善の作ってるプロダクトとかもそうなんですけど、まあ、サービスオリエンテッドアーキテクチャまでいかなくても、なんていうか複数のコンポーネントが Web API で通信しながらみたいな構成にやっぱりどうしてもなってくんですよね。
うん。
うん、今時の設計すると。そうするとなんか、開発環境を立ち上げるとかいうときに、なんか、6個も7個もいろんなドキュメント見ながらいろんなコンポーネントを起動するみたいな感じになって、
うん。
で、しかもインフラがそれぞれがこっちはヘロクでこっちはあっちでとか言ってもうギャーみたいになっちゃうんですよ。
うん。
まあ、それをこういう感じで一元管理して、なんていうか、パラメータも環境ごとに定義できてとか、なってると、まあ、結構良さそうだなと思って見てたんですけど。
そう、ヘロクとかデジタルオーシャンとか、まあ AWS もそうなんですけど、
うん、
なんか起動してみないとパラメータが分かんないみたいなの結構あって、
うん、
その、まあヘロクの URL とか、あと IP アドレスとか。
そうですね。
デジタルオーシャンで IP アドレス自分で決め打ちできないんで、起動してからその IP をもらってそれをその DNS に登録するとかしなきゃいけないのが、その一応テラフォームだとテンプレートになんか変数が使えて、その1個のリソースで定義したやつをデプロイした結果のその IP アドレスを他の DNS に設定するとか、なんかそういうのが結構一元的にできて、まあなんかニッチなんだけどよく考えられてるっていう感じですかね。
そうですね。さっきのそのクラウドテンプレートが AWS 側にって話と全く一緒で、要するにそういうこうなんか状態みたいなのをこう、なんていうんですかね、コードに落とし込めなかった部分っていうのが変数によって抽象化することで、全部その記述できるっていうのは結構大きいですよね。
うん。
うん。で、それをすれば GitHub でそういう状態も含めて管理できるようになるみたいな。うん。まあまだなんか結構 AWS のコンポーネント一部しか対応してないとかあって、本格的に使うのには少し足りない機能とかあるみたいなんですけど。
うん。
うん。まあ大体、ハッシュコープロダクトって最初そんな感じですかね。
そうね。
うん。
まあでもいろんなものがプラグインで実装できるので、うん、これからまたどんどん良くなっていくっていう感じはありますよね。
うん、そうですね。っていうのはテラフォームでした。
はい。そうですね。次、この、ちょっと昨日なんか、ブログ界隈でちょっと盛り上がってたんですけど、
うん。
リードミー、わかりやすく書くっていう記事があって。
あれですね、ソタさんの。
うん。結構共感できる記事だったんで、軽く紹介したいんですけど。
うん。
まあ、その、まあ、テストドリブンデベロップメントとか、ビヘイバードリブンデベロップメントとか言って、こう、コードを書く前にテストを書けとか、
うん。
まあ、いろいろあるんだけど、最近は、リードミーを最初に書こうっていう、こう、文化が成熟しつつあるっていうのをこう感じていて、
うん、
まあ、ソータさんがブログに書いていたのもあるのと、うん、あとなんか、これはじゃあ、リードミードリブンデベロップメントだなと思ってググったら、やっぱり、まあ、GitHub のコファウンダーのモジョンボーが4年ぐらい前に、全く同じタイトルの記事を書いてて、
うん、
まあ、さすがだなと思ったんですけど、まあ、結局、その、リードミーを一番最初に書くことによって、まあ、まず名前を考えるっていうのと、デスクリプションっていうところで、そもそもこのソフトウェアは何をするものなのかっていうのを、その他者に対してどう説明するかっていうのを、考えることで自分の中でも考えがまとまるっていう、
うん、
そういうところがあるんですよね。
そうですね。
あと、まあ、リードミーにはその使い方を書くっていうのが、まあ、結構これファールを使ってる人だと分かると思うんですけど、
うん、
ファールドック絶対こう、最初のスクリーンのところに使い方、
うん、
5行ぐらいの使い方が書いてあって、うん、まあ、それを書くことによってこのインターフェースを考える。どういうふうにパラメータを渡して、どういうインターフェースを期待するだろうなっていうのを考えながら書くので、そのテストを書く前にインターフェースを考えられて、しかもドキュメントが、もう最初から書けているっていう、もう一石二鳥三鳥みたいな感じっていうのが、リードミードリブンデベロップメントって感じですね。
そうですね。まあ、これはでも逆に、てかこれあれですよ、僕、宮川さんが2005年か6年ぐらいに同じ話してたの、僕覚えてます。
おぉ、なんだろう。
いや、ポッドの話で、パールで、いや、僕は最初にポッドドキュメント書いてからコード書き始めますよって言ってて、うん、それ聞いて真似し始めたのすごい覚えてます。
なんで話したんだろうな。なんか渋谷 PM とかそういう感じですかね。
多分なんか渋谷 PM の飲み会とかで、
うん、
なんか API デザインとかってどうしてるんですかみたいな話をして、
うん、
最初にだからポッド書いちゃうと、 結構なんかいい感じで API 決められるから、で、ポッド書いてテスト書いてそれから実装書くっていう話を聞いて、
うん、
あ、テストの前にさらにその前にドキュメント書いちゃうんだなって、へーって思ったのすごい覚えてる。
うん。
うん、だからこれ、あのブログ読んだ時に、まあ、俺10年前からやってるし、みたいな。いや、まあそれは冗談ですけど、10年も経ってないけど。
いや、でもそれって結構年を取ると自分で昔言ってたことを忘れて感動するっていう。ありがちなパターンかもしれないけど。あ、モジョンボシが書いてたのはね、あれなんだよね。もう一個あるのは、そのソフトウェアを書き終わって、
うん、
こう満足した時に、うん、それからドキュメントを書くって結構苦痛なのに対して、
うん、
最初にこうテンションが上がって書くぞってなってる時にドキュメントを書くと、
うん、
まあちょっとじらされる感はあるにせよ、
うん、
なんか一番こうモチベーションが高い時期に書けるので、なんか盛り上がっていいみたいな、そういう話はしてましたね。
ドキュメント書いたところでもうやりきった感があ
それもちょっとあるかもしれないけど、うん。
でもこれ結構ね、僕仕事でも実はやってて、最近デザインドキュメントって、これ前もなんかリビルドで話した
かもしれない。話したかもしれない。Google のやつ、
う
ん、
そうそうそう、
うん。
やっぱりね、今、やっぱそういうの書きましょうって話になったやつよね。
うん。
うん、それはなんか、人に対してこう自分が作ろうとするソフトウェアを、どういう変更をするのかって正しく説明するっていう意味ももちろんあるんだけど、
うん、
それもその本人が、なんていうんですかね、実は考えが及んでなかったみたいなことをなくすために書くんですよ。
うん。
うん、つまりその、なんか、デスクリプションとか書いてるうちに、あ、そういえばこういうことも考えなきゃいけないとか、
うん、
API それこそこういうのにしようって言ってたら足りないとか、
うん、
そのドキュメント書いてる段階で結構すごいいろんなことに気づくんで、なんかソフトウェア大きい変更を加えるときとか、でかいプルリク出すときは、まず最初にデザインドキュメント書いて、こう、共有しようぜみたいなことをやってて、うん、うん、非常に良いんですよね、それが。
うん、それは多分、うん。
うん、それとなんかかなり似たような話だなと思って聞いてました。
うん、あと今ツイッターであったんだけど、
うん、
Amazon がプロダクトを作るときに一番最初にプレスリリースを書いてからやるっていう話が仲間やって、多分それもちょっと似てる話かも。
うん、有名な話ですね。
うん、
要するに、その顧客の方を向いて、顧客っていうか、使う側の人の、視点に立って、
うん、
物事を考えろっていう、そっちにコンテキストを寄せろっていうことですよね。
そうだね。
うん。
やっぱ GitHub はまあそういう意味だとソフトウェアのそのリードミーが大変、大切だっていうのを、その多分、うん、そのブログポストもそうだし、やっぱ今 GitHub って、そのレポジトリに行くとリードミーが、こう HTML になって表示されるじゃないですか。
うん。
だからそこの重要性がもうものすごく、今までにも増して増えていると思うんですよね。
うん。
うん。だからそれが強制されるというか。
うん。でも僕的にはやっぱりこう、このリードミーのフォーマットの一番最初にはやっぱりこう API ドキュメントが来てほしいですね。いや、だからその API ドキュメントじゃないや。だからパールで言うところ。
インターフェース。うん。
うん。本当ね、なんかリードミーとかで前半にかばーって文字書いてて、
うん、
中盤にこう API の個別、この API を呼ぶとこれがリターン返ってきて、で、最後にサンプルっていう構成は、うん、その人間が、ね、もうそう、物事を理解していく順番と逆だから、最初なんかほら、やっぱりこう、デモというか、
うん、
こうやって使うんだよっていうのがあって、その後にデスクリプションがあって、で、最後こう詳細の API があるみたいな。
そう、まあ規模にもよると思うんですけど、うん、やっぱり最初に、これはどういうもので、どういう使い方をするものかっていうのが、イメージし、うん、できないまま、その、これはこういうソフトで、こういうところが今までと違っていて、ブラブラブラみたいなの書いてると、なんか、読む気が起きないというか、
そうですね。
読めるようにしといてって思うよね。
うん。いや、僕、特にその、ものによってはもうそこしか読まないことも結構あって、
うん。
ドキュメント、その、5行のその、インターフェースのとこだけ。
はい。
で、ものによってはなんかもうそこに書いてるものそれ実行するだけで問題解決しちゃって、そんな細かい話いらないみたいなことも結構あるじゃないですか。うん、
あるある。
うん、例えばなんか日付操作どうするんだとかね。
うん。
うん、大体どんな実装になってるかって頭の中で想像つくから、いや、そうじゃなくて API ってそのフォーマットの時にどれ呼べばいいかだけ教えてくれみたいな。
うん。
うん。で、なんか困ったことあったら詳細な API ドキュメントに行って、なんかそれぞれの API の細かい仕様を確認するみたいなことが多いから。
うん。
うん。だからなんかそういう風にみんな書いてほしいなとは思ってるんだけど。
いや本当にそうしてほしいですよね。
うん。それはパールの文化ですかね。
パールの文化のいいところの一つではあると思うけど。
うん、あ、そう、今ツイッターの反応で PDD の話出るの待ってるって言ってるんですけど、うん、PDD ってすげえローカルな話であれなんですけど、ポエムドリブンデベロップメントです。GitHub 会議で 話が出てて。
ライトニングトークかなんかで。
そうそうそう、
うん。
いや、すごいいい話だったんだけど、時間が足りなくて途中で終わっちゃったんですけど。
うん。
要するに、それはその、こういうライブラリとか、ソフトウェアの、なんていうか、ソフトウェア的な部品だけじゃなくて、ウェブサービスとか作るときも、その、このサービスはどういうことを解決するサービスで、で、こういうことは、やるけど、こういうことはやらないみたいなのを、はっきり文書化してから作ると、
うん、
そのチームメンバーの間で、こう、ビジョンがぶれないから、変な機能つけたり、変なデザインにしたりっていう、こう、方向性がぶれないから、すごくいいんだって話をしてて。
あ
うん、で、なんかその人はそれをポエムって言ってた。別にポエムじゃねえだろ。でもまあなんか最初ほら、ウェブサービス特に作り出す時とかって結構妄想から始まるから、
うん、
そういう時なんかポエミーになりがちなんですよね、
うん。
俺は今のこの時代にすごく不満を感じてるみたいなとか、こういう問題解決して。
まあそれって、だからスタートアップとかの場合だと、うん、その、ファウンダーの人の、俺この会社でこういうプロダクトを作って、世の中をこうしたいみたいな思いっていうのがすごく、うん、まあ重要で、
うん、
まあそういうのってなかなかこう言語化するのは難しいんだけど、
うん、
まあ初期に入るメンバーっていうのはそういうこうファウンダーとかといろいろ飲み行ったり話したりしてこうそれを共有していくっていうこうなかなか時間がかかるものなんだと思うんですよね。そうそうそうそう、だそういうのが、うん、まあでもそういうのをもっとこうプロダクト単位で落とし込んで、うん行こうと思うと、そのプロダクトオーナーの人の思いっていうのを、まあ、うん、ポエムって呼ばれるものにして、こう文字化しておくみたいな、そういうことですよね。そ
う
そ
う、うん、うん。で、さっきのほら、プロダクト出来上がってから書くと辛いって話だったじゃないですか、ドキュメントを、うん。それとちょっと似てて、辛いっていうよりね、恥ずかしくなってくるんですよね。だんだん、もう当たり前だと自分が思い始めちゃうから。だからこのサービスをなんで作ろうと思ったかとか、
うん、
うん、このサービスによって大事な価値は何なのかみたいなのが自分にとって当たり前すぎるから、それはわざわざ文章にして書くっていうのはものすごく恥ずかしくて精神的に、
うん、
だから書けなくなってくるんですよ。で、これはそのプロダクトに限ったことじゃなくて、例えば会社のなんかあれですね、ミッションステートメントとかもそうですよね。
うん、
うん、で人が増えたりとかして、いやみんな多分こういうこと思ってるんだけど俺だけだったらどうしようみたいなこう。と思って、なかなか文章にしないとかやってると、実はみんなそれぞれ思ってることが違ってて、
あ
うん、なんかクソみたいなプロダクト作ったりしちゃう。だからやっぱこう、人が少なくて始まったばっかりの時に、物事を文字化するってのは結構大事で。
うん。
うん、で、最近ね、僕改善の中で、こう、エンジニアコード指針っていうドキュメントを書いて、
うん。
うん、そこにはなんか、改善のエンジニアが大事にすべき価値観みたいなのが短い言葉で書いてるんですけど。
はい。
例えばなんだろうな。自律的に動くとか、
うん、
リモートワークを妥協するなとか、あとまあコード書くときはなんて、キス&ヤグリって言うんですっけ。シンプルな設計を心がけろとか、
うん。
で、めちゃめちゃ当たり前のことなんだけど、やっぱ書いとかないとね、こう新しく入ってきたときに、まあまあなんかずれてくんですよね。そういうことが。うんでもそれがやっぱ人増えてきて、みんなこう200人とかエンジニアいて、リモートワーク妥協するなとか言ったら、あの人なんか最近どうしちゃったのみたいな顔されちゃうね。まだ人が少なくてこう、これでいいよねって確認できる間にそういうのを文書化しとこうと思ってやったんですけど。うん。
まああとは製品の話もそうですけど、出来上がっ、8割方出来上がったところとかでそれをこう、言葉にしようとすると、
うん。
いや、これできてないよね、みたいな感じが出ちゃって、ね。現実から目を背けざるを得なくなるというか。で、作る前だと、ね、いくらでも大きいことを言えるじゃないですか、
うんうん。
で、まあ、実際に作ってみて、ちょっとそれは現実的に無理だから妥協しようみたいなところが、まあ、うん、後から出てくる分には構わないんだけど、妥協した後にそれを文字化するとすごくしょぼくなってしまうというか。うん、それもあるかもしれない。
Don't be evil とかね。
うん。
そう創業期の時に言っとけば、
お前らエビルなことやってんじゃんとか言われてもね。いや一応それが、そういう指針でやってますっていうふうに、やるっていうね。
リード岬にかけましょうって話ですね。
うん。
うん、
じゃあ、この話はそんぐらいで。
うん、
まあ、あと一個ぐらいですかね。
うん、
この、直江さんが、前回、ヤップシーに出すって言って、これ結局通ったと思うんですけど。うん、
取ります。
Google のビッグクエリーの話ですか？
ああ、これちょっとしときましょうか。
まあ、さらっと。
さらっと。
さらっとできる話なのか分から ない。
さらっとできる話じゃないです。ビッグクエリーでかいから。いや、ビッグクエリーが 便利とか便利じゃないって話は、まあ、それこそ、ヤップシーの時に話そうと思うんですけど、
はい。
あのね、もう一つ別に、あ、これ、ショーノートに多分出ると思うんですけど、最近トレジャーデータの、BP テッドリーさんが書いた、MPP on Hadoop Redshift Big Query っていうエントリーがあって、
はい。
まあ、何日か前に、結構バズってたんですけど、なんて言うんですかね。最近この手のその、MPP ってマッシブリーなんだっけ、パラレル、
プロセッシング。
プロセッシング、そうそう。うん、SQL を、すごいこう、並列環境で、処理してしまって、分散、並列分散処理系で処理してしまって、そう、すごい大規模データに対して、こう、数秒とか、0コンマ何秒でクエリの結果が返ってきますっていうエンジンの開発がすごい盛んで、で、代表的なオープンソースのプロダクトだと、Facebook が作ったプレストっていうのとか、あと、クラウデラが作ってるインパラってやつがあって、
うん、
で、ビッグクエリとかレッドシフトも、まあ、なんか、ユースケース的にはそのカテゴリーの、ソフトウェアなんですよね。で、SQL を大規模分散環境でっていうと、少し前まで Hive っていう、Hadoop の、
うん、
そうそう、Hadoop の MapReduce タスクに SQL を分割して実行するってやつがあって、
うん、
まあ、少し前っていうか、今現行でもバリバリ使われてるんだけど、それが出てきたのが2000、結構前ですよね。
なんか2000年代の前半の気がするけど、
うん。そうそう。で、ちゃんと使われるようになったのが、2010年前後ぐらいのなんか、そういうデータ、ログ解析とかが盛り上がったぐらいの頃からなんですけど、
うん、
で、そこからだから一段なんていうんですかね、レイヤーがこう一個上に上がったというか、だからハイブってすごくその分散できるんだけど、実行するまでになんかすごい時間がかかっちゃって、マップレデュースクラスターに分割したりとかするから、
うん、
だからなんかちょっとクエリー投げて、あ、この結果じゃないとか言って、ウェアワーク変えて、別のクエリー取ろうとか思って、そのアドホックにこう、クエリーをちょこちょこいじりながら解析するみたいな用途に使うのにすごい難しいんですよ。一回クエリー投げるためになんか30秒とか1分とか下手すると数十分とかかかっちゃうんで。
うん、
で、それよりももう少し小さなデータセットに対して小さいシステムももうテラ単位とかなんですけど、数秒でクエリーの結果が返ってくるようにしたいっていうのがこの MPP っていうカテゴリーで。うん、で、この間 Hadoop、カンファレンスに行ったんですけど、今そこがすごいホットトピックで、で、多分2014年はこの NPP の年だって、このエントリーも書いてるんですけど。
なるほどね。
うん。で、なんか Hadoop カンファレンスって、全然行ったことない人は、Hadoop のカンファレンスだと思うじゃないですか。
うん。
でも、もはやなんか Hadoop ってもう MapReduce とかあんま関係なくて、なんか、なんつったらいいですかね、Hadoop エコシステムってのがすごいこう、昔のその Hadoop って Google の MapReduce のオープンソース版なんだよっていうのとから、
うん、
もうコンテキストがめちゃめちゃ広がってるんで、そのなんかそういうビッグデータのその分散処理系みたいなの、もう全部話してる回みたいな感じで、すごく僕はだから面白かったんですね、この話が。
Hadoop っていうその一つのソフトウェアの実装の話じゃなくて、
うん、
なんかそこに Hadoop から始まる分散処理、ビッグデータ、ウェアハウス、なんちゃらみたいな、その辺全部まとめたカンファレンスみたいな、
そう
そういう感じになってきてるっていうことですかね。
うんうん、そう、そもそももうなんか Hadoop の MapReduce のところは使ってなくて、そこをなんか別の実装に置き換えましたとか、
うん、
あと HDFS だけに依存してますとか、そういうのも含めて Hadoop カンファレンスなんで、
うん、
すごいこう幅が広くって、だからそこに行くとそういう、こう大規模データ処理っていうののトレンドが今どうなってるかっていうのはよくわかるんですよね。
なるほどね。
てか僕も行って初めてわかったんだけど、
うん、
で、そこでこの今、なんか、この間のところで盛んに話題になったのはこの MVP で、で、ビッグクエリ使ったら、いや、本当になんか、適当に掘り込んだデータに SQL 投げて、なんか2秒とかで返ってくるから、これすげえな、みたいな。うん。
これは新しいもんなんですか？ Google のビッグクエリっていうのは。
ビッグクエリ自体は結構 Google の中でかなり前から使われてたらしいんですけど、
うん、
一般の人が使えるようになったのは結構最近で、
はいはい。
しかもフルエントディみたいなもので、こう、ストリームでデータを投稿できるようになったのは本当に最近なんですよ。
うん。
前はその、でかい、バッチでデータを投入して、それに対してスキルかけるみたいなユースケースだったんですけど、
うん、
今、ストリームでバンバン、こう、ストリーム API で、リアルタイムでデータ投げてって、で、リアルタイムで解析できるみたいな感じになってるんで、非常に良いですね。
なんか、ビッグデータとか、
うん、
こう、だいたいデータを入れてから検索できるまでになるのに、一日待たなきゃいけないとか、
うんうん、
なんかそういう、こう問題点をいろいろ、こう指摘されたりとかしてたけど、うん、もうその辺がもうほとんど解決されつつあるっていう。
そうですね。
そういう感じです
ね。
全
然ないです、うん。
うん。なるほど。
うん。で、レッドシフトとかに比べると、むちゃくちゃ安いっていうか、 本当に試すだけだったら、試すだけというか、普通に使ってるのも大体無料枠に収まっちゃうんで、そんな大きくないデータだと。
うん。
うん。だからまあ、非常にこれは僕、ビッグフェリーいいなと思って使ってるんですけど。
なるほどね。まあ、
うん。その辺の話もちょっと突っ込んで、しようかなっていうのがヤプシー。
ヤプシー今月末ですよね。うん、もう今月だよね。うん。
うん。で、あとなんか、ビッグクエリーの、読書会やろうって言ってて。
ほう。
うん。いや、なんかアーキテクチャとか全然よくわかってなくて、中で何がどうなってるか。
読書会はドキュメンテーションを読むんですか？
あ、いや、なんかね、ビッグクエリー本っていうのがあるんですよ。英語で書かれた。
Google の人が書いてんの？
誰が書いてんだろうな。わかんないけど、結構内部アーキテクチャについても書かれてるって言ってました。うん。それをちょっと読んで、8月30日ぐらいまでに少しまとめられたらなと思ってます。
うん。
うん。
ハドゥープはね、ロゴがちょっと気持ち悪いっていう。
ハドゥープっていうかね、ハイブが気持ち悪くて。
ああ。
ハイブって、ハイブって巣って意味じゃないですか。
うん。
だから蜂の巣なんですけど。うん。うん、だから体が蜂で頭が象のなんか、黄色い生き物の飛んでる。これちょっとさ、なんか、キメラ合体しすぎだろう、ね。
まあ、ロゴがちょっと可愛くないオープンソースソフトウェアっていっぱいあるけどね。
うん、
それの結構代表格みたいな。
でもこの間、ハドゥープカンファレンス行ったら、その黄色い像が着ぐるみで歩いてて、で、通りかかったんで、僕は思わず頭殴ったら、僕は、いや、なんかもっと柔らかい素材でできてると思ったら、結構硬くて、中空洞がボコーンとか落として、会場からめっちゃ注目されちゃった。それはさて。
犯行現場が写真に撮られてたよね。
そうですね。動画にも撮られてました。
面白
い。うん。まあなんで、ビッグクエリー、そんなもんですかね。もうちょっと使って知見溜まってきたら、まあブログのエントリーとか書こうと思うんですけど。
そうですね。
うん。
期待してます。
はい。
はい。まあとりあえずじゃあ本編は、こんなとこですかね。
はい。
まあ紹介したページいろいろあるんですけど、そのさっきの MPP のやつとか、あとリードミードリブンデベロップメントのやつとか、うんその他もろもろ全部、ショーノートの方にアップしときます。URL は rebuild.fm/52ですかね。
はい。
はい。
あれちょうど1年経ったとか言ってますよ
ね。あ、そうなんですよ。ね、rebuild.fm っていうふうに名前を変えてから、
うん、
今週でちょうど1年経ったらしいです。
あ、そっか。最初は、立ち引き宮川ポッドキャスト、
うん、そうそうそう。それで、ブランドというかね、名前を変えて、
うん、
その時にちょうど長山んと、なおさんに出てもらったのが去年の7月31日とかだったと思います。なんかね、1年前の出来事がこの最近だとツイッターのなんたらレトロっていうアカウントで流れてくることが多いんで、それでああこれ1年前なんだっていうのが分かってちょっと面白い。
いやまあまだあと31年よね
いいとも超えないといけないから、はい、まあそんなとこです。
はい、
はい、ありがとうございました。